新歌，大闹心。
今日はすごい進化ラジオ番外編ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの誰って感じなので、あのほくちゃん、まず自己紹介お願いします。はい、はい、
すごい進化ラジオ編集担当のほくちゃんです。海洋島シーズンでね、一回お話しさせてもらいましたが、普段は裏方として編集のお仕事をさせてもらってます。
あの海洋島シーズンで小笠原でね、外来種バスターズ的なのでも出てきましたけどね、はい、それ以来の登場となりますけども、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
は
い、
で今日のエピソードではですね、あの私たちがすごい進化ラジオをこうどう制作してるかみたいな話で、
実はあんなところ苦労してたり、
そうやね、
そんなところ悩んでますみたいな、
そういう話です。だからまあハウツーをね、偉そうにね、こうやってポッドキャストを作るんですよとかこういう機材がいいですよとかっていう話もじゃなくて、まあ機材の話とかもするかもしれないけど、どちらかというとね、どういうコンセプトでというか、どういうことに注意しながら喋ってますとか準備してますみたいな話しようかなと思っていまして、まあ結構ね聞かれるのよ。
あ、そうなんですか。
いや特に純喜やね。
お、
純喜さん、あれ台本っすか、聞かれる、アドリブっすかって、なんか聞か、まあ、特にポッドキャストやってる人からは聞かれたりするんで、その辺どうなんすか。
いや、僕は台本を作ってないですね。
っていうかね、その全くあれやね、見てもないよね。
あ、そうですね。
だ俺が作ってるけど見せてないね。
最初は見てたりしたんです。
見た、
そう、見てたりしたんですけど、でも見ちゃうと楽しみがなくなっちゃうんで、僕の新鮮な声がラジオで届けられないなというのが思いまして、やっぱその新鮮さを届けたいなということで、まあえて台本は読まず、
やっぱ楽しんでるんですね。
そうですね。
だから純喜はマジリアクションもね、
まあ、そうですね、マジリアクションをさせていただいております。
だからたまに俺、あのラジオ局のなんかゲストとかで、まあ、何回か呼ばれたことあるんやけど、
はい、
大体その、まあ、放送作家みたいな方がいるのかもしれないけど、台本ってあるのよ。
あ、はいはいはい。
でどんな感じかというと、その原稿なのよ、セリフが決まってんのよ。だから例えばラジオのアナウンサーの方が、ね、俺がその専門家としてなんか喋った後に、ああなるほどとかさ、めちゃくちゃ喋りうまいんだけど、心の奥底では別になるほどって思ってないやん。
あ、
だからもう分かっちゃってるから、ほんまのリアクションなんですよね、純喜はね。
ありがとうございます。でもなんか全く台本を読まずに行くと話の理解だけで終わっちゃうことがあるんで、最近はタイトルだけもらうようにしてます。
まあほぼ情報ないけどね。
けどなんかそのタイトルをもらうことで、自分の中のそれに関する情報をちゃんと整理して、よりアドリブが出やすいような感じを出してますね。
だからこの間のイギリス編っていうか、俺がイギリスに行って帰ってきてからね、その話したけど、
はい、
イギリスしかなかったですもんね。
あ、でもなんかイギリスだったらなんかこう物価がどうなってんのかなとか、なんかイギリスにどんな虫がいたかなとか、食べ物は何だったかなとか、そういったことをちょっと用意していくだけで、はい、僕自身あんまりそれだいぶ違うんで。
いやだ、すごいわ。
でもこれはちょっと長くやんないと、
なるほど、
かなというふうには思いました。なんか僕のやり方がみんなに合うかどうかはまた多分別でしょうし、やっぱ長くやることが大事かなと思います。
ほんまなんか楽しくなさそうな時、ほんま楽しくなさそう。
まあまあまあ眠いだけの日もあるかもしれない。あとはまあ話が理論で難しい時だと、さすがに考える方にフル回転するんで、特に利己的な遺伝子の時とかは割と考える方にスペックを割いてたんで、うん、つまんないというよりかは一生懸命理解してる感じだと思います。
なるほどね。聞いてるだけになっちゃうとかね。
はいはいはいはい。
俺からすると、いやいや作ってもいいからちょっとリアクションしてよとかね、思う時もあるんやけれども、でもまあまあ素のリアクションってことだよね。でそれ多分ね、聞いてる方も分かるのよ。
分かりますかね。
その本当に楽しんでるなとか、本当に理解してるなとか、作ってああなるほどとか言っても分かってねえだろ。多分聞いてる人分かるんだよね。
僕自身も割と 苦手なんで、その作り込むみたいなのが、ね、はい、性格も出るかもしれない
です、ね、だからでも それが多分受けてるんでしょうね。おこの本音で語ってるわみたいな。
ありがとうございます。
だから今利己的な遺伝子って言ったけど、その理屈っぽいこととか、あとはまあポッドキャストだからスライドっていうか図が使えないよね、視覚の情報、
はい、
だから視覚の情報ないとさすがに伝えるのが難しいこと。例えばこの間のダービーの花の形のこう、雌しべが短くて雄しべが2種類あって中くらいの長さと長い長さみたいな、あんな図あったらめっちゃやっぱ説明しやすいわけ。
まあ、図あったら一発ですね。
一発やろ。でそれ言葉だけで説明してやっぱ難しいこととかあるんだよね。でそういう時にまあ純喜がある意味リスナー代表でもあるわけ。
あ、はいはいはい、
俺がね専門家として説明して、でこう話聞いてて分かんなかったらこうやっぱ止めてほしいわけよね。
あ、もう何かラジオやる前に毎回ノリさんに言われる言葉ですね。
そうそう、だから
分かんないとこあったら止めて
俺のマネやな、
ね。はい、そうです、そうです。
だからその止めてほしいんやけど、そういう立て付けやん、こう専門家と学生がいてみたいな。
はいはいはい。
で分かんない、純喜が聞いて分かんなかったら他の人も分かんない、ね、だから止めてほしいんやけど止められるかっていう話だね。
あ、
ちょっと遠慮しちゃったり一瞬でも。
まあそうですね、ノリさんがバーって喋ってる時はなんか自分が理解できてないのか、それともマジでその理解しにくい話だったのかが分かんない時は一瞬躊躇しますね。まあ、割と言うようにはしてるんですけど。
そうだから質問分かんなかったら止めて聞いてほしいんやけど、まあまあ純喜のリアクションとしてそれができにくい時もあるやん、
はい、
だからそれをなるべく止めていいんだよという雰囲気を作ってるつもりではある。
あの雰囲気はすごい伝わってきてるんで、
だからそれ直前にねこうや止めてねとか止めてもいいよとか。でも、もうそんなこと言ったら普段の間柄みたいなもんなのよ。
まあそうですね。
な、
はい、
うん、そっからやん、やっぱり
雰囲気作りは
雰囲気作りねっていう思いましたね。
なるほどなるほど。まあでも確かになんかノリさんがすごい言ってきてって言ってくれるんで言いやすいっす、
うん、でも普段から仲悪かったらちょっと話しづらいやん
そうっすね、
はい、そういうとこからやんね。やっぱ他なんか注意してる点ありますか。
まあ、これ僕一番注意してると言っても過言ではないんですけど、花粉症対策です。もう鼻グズグズだったりくしゃみとか絶対入れられないじゃないですか。今日朝ちょっと花粉の気配があって、ハイシーズンだともう毎日薬飲むようにしてるんですけど、今日らはなんかたまにあるんですけど花粉の日だったんで、今日はラジオだったんで急いで点鼻薬と飲み薬飲んで、まあ、無双してきたんで今喋れてますね。
春先の杉ヒノキだけじゃなくと、
割と長いシーズンずっと花粉症ですね僕。
鼻が詰まる、
鼻が詰まるし、くしゃみ、今日くしゃみ8回連続出ました最高記録出ました
最高記録
で8回で止めたんですよ、そろそろ死ぬかなと思って
で一応機材周りのお話もしておくと、まあ、マイクはまあこれポッドキャスターの方みんなこういうマイク使ってるんじゃないですかね。これ使っててマイクというよりこのこれですね、
うん、
ミキサーっていう、
ホクちゃんが詳しいんじゃないですか。
いや、なんなら俺が持ってるからね
そうなんですか、ノーリさんが一番詳しい。
ズームなんです。あのオンライン会議システムのズームではない、別のズームという会社作ってる。
おお、なんかややこいですね。
書いてあるね。
あ、ほんまや、
はい、商品名がポッドトラック P4 です。4人つなげられるという、
じゃあ4人で4人対戦できるってことですか。
もう1人いけんねマイク。おお、まあ今日3人ですから、ね、
そこら辺の研究室のやつ誰か引っ張ってき
ます
か。
いやでもねマイクがないの
よ。あ、
マイクとこのねつなげるコードが。
確かにそう、あんな4つあります
ね、うん、でこれな多分ね1人でポッドキャストを音収録するならこんなんいらんと思うんだけど、何人かでっていうんだったら多分いると、
うん、
多分ね。
これ決め手は何だったんですか。
まあまあまあちっちゃいミキサーにしてはもうコンパクト、まあポッドキャスター用のあれだと思うよ、うん、これは多分持ち運べるしね。でも割と最近出たやつです。めちゃくちゃ便利。まあまああとの編集の話にも関わるけどね、そのマイクごとに音を調整したりできるからね、
うん、
であとまあこのここで収録してますけどね、我々のこの部屋で、
はい、
隣がなんと空港ですからね飛行機が、
そうなんですよね、
たまにね。
ちょうどいいタイミングで入るとノリさんが
ねんねん
こう手をブンブンって、うん、
飛行機の音入りますね。で
飛行機がうるさいわ
コロナの時代は飛行機がだいぶ減便してたんだよね。
なんかそうですよね。
アナも JAL も多分半分くらいやった。
終わってからなんかラジオ収録したら、うん、まあ飛ぶ飛ぶ
飛ぶ。特に夏午前中もうクマゼミもうるさいし、
はい、
朝はできんですね。
草刈りのおじさんとかもいるとずっとミーンってなってるんで、
あれもやばいですね。
あれもちょっと気になります
ね。あれなかなか制御できないですねだからそれもあって、実はポッドキャスターの方ね、なんかこう壁に防音のシートみたいなウレタンみたいのペタペタって貼ってる人もいるらしいんやけど、
はいはいはい、
まあまあなかなかそういうこともできないんで、まあ、結構ね、まあ、クーラーの音とかもそうかもしれないけど、まあ、ノイズみたいのは実は入ってるんです。
うん、
でもそれもあってか、まあ後で、まあ、ホークちゃん話してもらうけど、まあ、BGM つけてるっていうのもあるね、
うん、
ちょっとごまかしてるんですよ。でやっぱ音質大事で、
うんうん、
な音質っていうか聞き心地が大事で、長くストレスなしで聞き続ける、まあ、最低限のそういう音質みたいな、
うんうんうん、
とその聞き心地もいろいろで、まあ、やっぱりねこう笑いがあるというか楽しい話って聞きやすい気がする。
ほうほうほう。
真面目な話、ダーウィンの話もやっぱ20分も30分もしんどいわけだそこは純喜に俺任せてるわけ。
任されてます。
楽しくしてほしいわけ。
う
ん、でも結局楽しくおしゃべりしてた方が長く聞かれるってこと。
うん、
真面目だとあんま聞かれないっていう、どうしても人間のやっぱその心理としてね。
なんか発表も2種類ぐらいあるじゃないですか、まあ、僕の中でなんですけど、いやこれがなんですけどみたいな感じで、こうパーソナリティ自体、その人発表者自体が面白くて、なんかこう派手で、なんかこう人を引きつけるものが多いものも、まあ、面白いし、まあ、なんか大学、特に大学院に入ってから面白いなと思うようになったのは、普通にそのスライド発表の流れとかが綺麗だったり、あとは調べてる内容が面白かったりみたいな、まあ、どっちもあったらいいと思うんですけど、なんかそれって全然違う魅力かなと思って、なんかラジオでどっちを追求するのかみたいな。
どっちだろうね。まあでも声だけでしょ、音だけで絵がないからね。だから結局聞かれてなんぼっていうのはあるわな。
うん、
だから真面目腐った話をずっとしても聞かれないわけ。
確かにダーウィンにすごい興味のある人だったら
とかね、
聞いてくれるけど、まあ、少ししか興味ない人だったら笑いがあった方がより楽しいラジオになるみたいな。そうそう、
だから逆に授業ってすごいよな。だから真面目な話90分してるわけよ。
いやもうマジで大変っすよ。
だ学生はさ、もう聞かざるを得ない。まあ寝てる人とかいるかもしれないけど、
はい、
まあ、聞くことになってるよ。喋る方も90分喋ってるよ。
めっちゃ大変じゃないですか。僕絶対トイレに1回行きますけどね。でも教授でトイレ行ってる人見たことない。確かに
まあ90分は持つんでしょ、うん、でまあ映画だったら90分2時間見られるけど、
はいはい、
やっぱ真面目な話90分で集中持たないわ。
あ、確かに。
だからそこはね、でも学生も慣れちゃってるんだよね、それ。授業はこういうもんだ。
まあそうですね。で長い長い言いながら周りのみんなも受けてるんで、うん、まあ、こんなもんかちゅ
う
て、
うん、でもそうそう、本当はでももっと可能性があるわけよ。90分をね楽しく過ごせる方法があるんじゃないかなっていうことは考えてますけどね。
うん。
で純喜と収録した後の音源は北ちゃんに渡して編集してもらってるんやけども、まあその話を、じゃあホークちゃんから。
私はあの普段関東にね、高知いないんで。
関東、
関東
中国の、
いやいやいや、ごめんなさいごめんなさい、
関東省、
関東ですね、埼玉県に。
あ、関東地方の、は
い、関東地方にいるんで完全リモートですよね。
リモートやね。
リモートでやってます。いくつかまあ段階はあると思うんですけど、まずね収録してもらって、でその音源をのりさんがクラウド上で共有してくれるので、それを編集するっていう感じです。でまずそれを保存して、その後プレミアプロっていうソフトを使ってます。
うん、
アドビのね。その中にその収録した音声、さっきマイクの話ありましたけど、のりさんのマイクと純喜のマイクで、他にゲストがいたらゲストのマイクの音声をつなぎ合わせて、まあ、通称ガッチャンコと呼んでますね。
つなぎ合わせるのはもう大変、はい、でもまあまあ
同じタイミングで収録が始まるので、それはもう入れるだけ。
はい、入れるだけ。
最初映像があった時は、
あ、そうそうそう、
大変だったんじゃないですか。
そう、映像の口の動きとかと合わせなきゃいけないんで、
最初手叩いてみたいな、そう
パチンして、
パチンね、
そのパチンが編集するときに必要みたいな。
そうそうそう
だ今音しかないからいいんだけどね、はい、そうそう映像込みだと映像とね こっちの音声が別々の時間から始まるから
一国道みたいになったらやばいですね声が遅れて出ちゃったら
大変ですちょっとずらさなあかんねんけど、まあ、ぴったり合わせな、うん、っていうねっていうのはあったよね
声の波形を見て編集をしてるので、うん、その波形を合わせるっていう作業が映像の時にはありましたパチンの後にあいうえおって
言
って
くださいあそうそうそうあいうえおも言ってましたね発声練習かと思いました最初、う
ん、何でもよかったんだけど
最近ないですね、
うんはい、で音声を合わせていつも通り順記からかなスタートするん で
今回はっつって
そうそうそうでそこに合わせてそこからスタートということで編集をしています一回音源をもらったら音源が問題ないかっていうのを一回通して聞いてで大丈夫だったら編集に移る感じですね最初に戻ってひたすら聞いて休憩してる部分とか結構カットしてますよね
我々は実はめちゃくちゃ休憩してますからね、
はい、
止まってますね、はいまあ、俺がだもう休み癖ついてしょうがないですね
ごめん時期すぐ行くわ
そういうところをカットしたりとかあとはツバの音とか
うん、
聞き心地を一応ね大事にはしてるのでせっかくいいマイクもあってっていうので気になる部分をカットしてそしたら一回書き出しますで書き出しには Adobe の、メディアエンコーダーっていうのを
それまた違うんですね
違うソフトを使ってます、
もう知らんわ
なんか一個でなんか全部できるもんだと思って
できるっちゃできるんですけど
なんかそっちの方がいい
いいっていうのをネットで見て、
それは何音質みたいなものが書き出した時の音質みたいなものがよりそっちの方がいいみたいなそういうやつなんですか
分かんないです
でもなんかそっちの方がいいみたいな、
はい、そういうねハウトゥーは全部ネットで調べて大体 YouTube とかで、まあ、似たようなことっていうかいろんな人がやってるんで、
はいはいはいはい、
すでにもうアップしてくれてるのでそれを見てその通りにやってます
あほっとしたらうまいこと言ったからもうそのままやってるみたいな
っていう感じです、
ね、なるほどなるほど
全然素人なので普段別にこれを 本職としてるわけじゃないので見よう見まねの続けてるって感じですよね、
うん、でもそのね素人でまあまあこんくらいできるということですね
もうちょっと頑張ればみたいな、
まあ、そういう時代ですよね
なるほどなる
ほど、はい、どうなんですかね基準が分かんないので一、
まあ、
人でこれやってるけど
でも確かになんか YouTube に、まあ、何の勉強するにしてもなんかすごい分かりやすく無料のコンテンツってあるじゃないですかだからある程度のところまで上達するスピードって今かなり早いのかなというふうにやる気と情熱さえあればとは思いますね、まあ、やる気と情熱がないとできないんですけど
でその時には BGM はつけてないで、うん、この二人のしゃべりだけを一回書き出すとでそれをのりさんに一回またこれもオンラインで投げてその内容をチェックしてもらうって感じですよね
してますねだからそこではまあ聞くねでまあいらんとこねカットしてもらったりとかさらに
そうですね話の内容とかでも、うん、ここはまあなんか2回同じこと言っちゃってるかなみたいなところとかはカットしてっていう感じですよねでその後にポン出しというかジングルですね
うーの
あれは謎ですけどね聞いてる人どう思ってるのか分かんないですけど、
う
ん、
もうええわそれで始めてしまったから
オープニングとそのウーバブーを入れてもう一回その修正というか指摘もらったところを編集してあとは BGM をつけて第一段階終了っていう感じですね
まあだから大北ちゃんが一番聞いてるってことなんじゃないですかね
確かに僕一回ですもんね
一回というかほぼまあ聞いてないよ
いやいやいや聞いてますよ
聞いてる
聞いてます聞いてますものすごい聞いてますこの時違う収録する時に
だから それだけってことやな
とまあ、聞き直す時ありますけどね、まあ、大体今までのエピソードはもう一回聞き直してるとは思います
俺もでも最近慣れちゃって一回しか聞いてない最初の確認であとこことここがカットしてっつってパンって奥ちゃん投げて公開版最近聞いてないです、
ね、公開版ちょっと恥ずかしくて聞けないんですよね僕
ああそうまあ、そう普通そう言いますね
なんかそうなんですよね
自分の声恥ずかしい、
いやなんか公開版を聞いてどういう風に自分が喋ってるのかみたいなものを確認した方がいいんだろうなと思ってたまに聞いたりはしてるんですけどちょっと恥ずかしいなとも思ってます
それよく聞きますね
あ
でも俺はもう自分の話聞いたらもうめちゃくちゃいいこと喋ってるそう思い込むようにしてる
いやそれはもうすごいいいと思います
もういいでしょういいこと喋っとるなこの番組と思って
あ誰が作ったお俺かーっつって
自信をつけている。
あ、なるほどなるほど。
純喜は音源というかその公開されたものを聞いて、はい、どう思う自分の喋り。
いいタイミングで面白いこと言えたわっていうのもあるし、なんかここもっと自信持って喋って、なんかビビらずに最後まで言い切った方が良かったなとか、そういったところあったりしますね。
なるほどね。
そうなんですよ。なんかやっぱラジオなんで、まあ、編集もできるんで、もうちょっとビビらず喋れたらよかったなっていうところはあります。
じゃあ今後は
ちょっとねそこズバッと言っていきたいなというふうに思いますね。
テンポを上げるためにっていうのもあるんだけど、純喜の相づちとかを結構カットしてるんだよね。
あ、
そういうの感じる。
相づちどこまで入れたらいいか問題みたいなのもありましたよね、ノリさん。なんかそれはもうなんか適度にカットしていただけるとありがたいかなって感じですね。なんか勝手にしちゃうんで、なんかラジオだともっと少なくした方がいいのかなと思いつつ、勝手にしちゃうところもあるんで、編集でカットしてくださってありがとうございますそういう感じですね。全然大丈夫だと思います、相づちの量に関しては。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます本当、
ね、
まあ、こういう時じゃないと言えないんで、はい、はい、ここでのりさんからお知らせがあります。
すごい進化ラジオは今年の9月で配信が終了します。
お、え、ここ拍手ですか。
配信じゃないか、まあ、新しいエピソードの公開はそれでおしまいです。
お、電撃発表なんじゃないですか。でも
ほんまに知らんかった。
いや実は知ってました実は知ってました。これなんで辞めるのかとか聞いた方がいいですか。
いやもう契約通りです。お、あ、そういう話じゃない。おそういう話じゃない。いやもう喋りきったんでね。
お、
もうやりきったんで。
ダーウィンのことまで最後喋り絞り尽くしましたもんね。
喋り尽くしましたね。まあね、純喜も就職するから、まあ、まだ決まってないか。
まだ決まってないです
それもよく聞かれん、ね、
お、
純喜さん研究者になるんですか。いろんな人から聞かれる。
おお、
まあまあ、俺に聞かれるからさ。いや、なんか就活してますけど。
そうですね。
受かるかは分かんないですよ。
そうっすよ。
答えてるけどね。
はい。まあこれが多分公開される頃にはまあまあ分かってると思います。はい。
いやだから純喜今修士の大学院の修士の2年生で、すごい進化ラジオだから純喜3年生の時から実はやってるからね。
実は。
3年生の1月。
でも3年ぐらいやってるってことですか。
3年近くになる。2年半以上やってる。
うわう。
でほぼ週1で公開してるからね、
はい、
めちゃくちゃ真面目やろ
そうですね。
でもよく続けてきたなと思いますけど、でも前も1年くらいやった時に一旦辞める宣言してた。
やめます。ありましたね。
で辞めなかったんで。
辞める詐欺ってやつか。
辞める詐欺。また辞めないかもしれない。
え、
なるほどね。もう信頼性ないよ。
ないっすね。
やめます宣言。
はい。
もう宮崎駿みたいになってる。引退宣言10回するくらいみたいな。そんな感じになれば、ね、なるかもしれないですけどね。
まあでも一応ここで。
いや分からへん、ね。分からない。まあまあ、いや、もう一区切りでしょ。純喜いなくなったらもうあれや。
そうですね。
前半のね、どうやって制作してますかにちょっと関係する話でもあるんやけど、どうすれば長く続けられるかみたいなね。3年近く毎週やで。めちゃくちゃ豆やん、
はい、
豆っていうのはあるんやけど、なんかよくそういう YouTube の動画配信とか、まあ、ポッドキャストもそうなんだけど、続けるためにはどうしたらいいですか的な、なんかあるのよ。
ありますね。そうい
うチップスとかインタビューみたいな。で普通よくなんか好きなテーマを喋ることが大事とかなんかないか言ってない。
はいはいはい、まあありきたりですけど、まあ本質かなとも思う、う
ん、ね、俺もまあそうかなと思うんだけど、まあでもとはいえ好きなことでそんな続けられるかなっていう、
うん、
まあ大変なこともあるやん、そういう編集とかさ、
うん、まあ、世の中には魅力が多いですからね。今のシーズンだったら虫取り行きたいなとかあるかもしれないですし、ね、まあ、僕の場合はですけど、
あとね別に仕事があったりするやん、
はいはいはい、
ポッドキャスター専業の人は、ね、いないよほぼ、
うん、
てな感じの時に俺しっくりきたのはポッドキャストの農家の種ってね。
あ、なんかノリさんがから聞いたことあります、ね、
あの農家のその名の通り農家の方々がやってる、これはもう有名な番組ですけど、そこでつるちゃんさん、ちょっとあのお会いしたことはないんやけど、ほくちゃんさんみたいな感じでつるちゃんさんって呼ばないといけないかもしれないですけどが言ってたのは、相方を楽しませることだみたいな、なんかネットのインタビュー記事であって、
お、
なるほどと。
あ、僕っすか。
いやいや、普通はなんか配信してたら好きなことを喋るとか なんかよく聞くのがリスナーのためにとか言うやん、聞いてる人のために、はいはいはい、見てる人のって言うんやけど、相方のためにみたいな言ってて、
ありがとうございます。
でも確かにそうやなと思ってて、
ありがとうございます。
相方が楽しくないと続かないわけよ。
まあ確かにそうですね。
それこそ喧嘩別れしちゃってる人とかいるのかもしれないけど、芸人みたいなね、
YouTube のカップル YouTuber がどうのこうのみたいな
よくあるよね、
はい、
だからそれ重要やと。もうリスナーその次でもいいくらいの感じ。続けるためにはね。で俺的には続けるためのコツみたいな一応ありまして、
はい、
まあ、今までこう続けてきましたけど、広い意味で仕事にしてしまうっていう。でこれ例えば最初はだってオンライン授業だって。
確かに。
で純喜が3年の1月くらいに配信したけど、もうなんか配信しなきゃあかんのかって、
うんうん、
授業をせなあかんから、
はいはいはい、
まあコロナでオンライン授
業、いまだに3年生とか言われますよ。なんかで会った時に、うん、なんかわーって喋ってで、なんか自己紹介する流れになった時に鈴木研究室の泉純喜でっつって、ラジオやってます純喜ですって言ったら、うわなんか声聞いたことあると思ったんすよって毎回言われます。
毎回ね、まあ、有名人、ね、純喜大学の中で ねオンライン授業ってやんなきゃいけない、まあ、仕事ってお金もらえるかもらえない関係なくやる、だそう仕事にやらなきゃいけない状況に自分を追い込むじゃないけど、
うん、いやでもそれ大事だと思いますね。
設計するみたいな、
そうめっちゃ大事だと思います。
で以前東京で宇宙話の佐々木亮君あったやん。
会いましたね。
佐々木君もすごくて、
イカス兄ちゃんでした。
イカス兄ちゃんは俺の解釈だとポッドキャストで日本一なる宣言してんのよ、
うん、
言いふらしてんのよその周り、でそれで応援してもらってるっていうのもあるけど、そんだけ言いふらしたらさもう頑張らざるを得ないやん、
はい、
だそれもある意味やんなきゃいけない状況に追い込んでるみたいな。だそういう何らかの設計がうまくできれば長く続けられるかなとか思いましたけどね。
いやそれ大事です ね、
うん、やっぱ妥協しちゃうから好きだけだと、なんかないとっていうのは俺思うね。
なるほどなるほど。いやすごいいい話ですね。
ありがとうございます、
うん、いやもう本当そうだと思いますわ。
ありがとうございますということで、すごい進化ラジオあともう少しですね9月、配信続けますのでぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします
それじゃあ今日はこの辺でありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。